だけどもそれら一つ一つ全部が大切だということですね。一つも欠けても絵は完成しない。神様は私たち小さな一人一人の存在をかけがえのないものとして、同時に一人では存在しないものとして、他者と共に組み合わされ、神様の御国の完成のために尊いものとして、私たちをキリストの体の一主体として召していてくださる。私一人が欠けても神様の国が完成しない、成り立たないかのようにご覧になっている。そのことを私たちは覚えたいと思います。まあ自分一人ぐらいですねと言って、神が説の中に置かれた場所から、大切な場所から私たちは自分を放棄してはいけない、出て行ってはいけない。コリントの十二章の中にそのことが書いてありました。ところが実際死体は多くあるが、体の死体、体の各器官のことです。目であり鼻であり口ですね。死体は多くあるが体は一つなのです。目は手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとも言えない。そうではなく、むしろ体の内で頼りも弱く見える死体がかえって必要なのである。体の内で頼りも見劣りがすると思えるところに物を着せて一層見よくする。麗しくない部分は一層麗しくするが、麗しい部分はそうする必要がない。神を劣っている部分を一層見よくして、体に調和をお与えになったのである。それは体の中に分別がなく、それぞれの死体が互いいたわり合うためなのである。もし一つの死体が悩めば、他の死体も皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると他の死体も皆共に喜ぶ。あなた方はキリストの体である。一人一人がその死体である。教会総会っていうのはですね、本当にこのことを改めて確認する場ですね。本当に設備の中で神様が私たち一人一人をキリストの顔として、ある意味で無理やりですね、愛向かい合うものとして私たちをそこに置かれたということをアーメンとして受け止めていく。そして小さな一人一人をですね、大切にしていく、そういう教会でありたいと思うわけです。なかなか時にはね、そんなにいかなくと、多くの欠けや失敗や破れの中でこの体は時に埋めることがあります。誰も完全な人はいないわけでありまして、だけども私たちが悔い改めてこの神様の原則に従っていくならば、神様は麗しい恵みと聖霊の助けを与えてですね、その信仰によって教会をこの今の時代においてもですね、作り上げ立て上げてくださる神の国のひな形としてのこの地上における教会を立て上げてくださると信じていきたいものでありますね。どうぞ一人一人が大切、そのことを覚えたいと思います。一人が大切ということを、まあ、神の国の価値観の第一のポイントになりました。第二のことはですね、ここには常識では成り立たない計算というのがあるんだということですね。常識では成り立たない考え方が、それは この羊飼いはですね、羊飼いの話でありますけれども、100匹のうちの1匹がいなくなったという話でありますよね。で、その100匹のうちの1匹いなくなったときにですね、99匹のこの籠の中にいる羊を置いといてですね、その1匹をね、草の根をかき分けても何としても探し出すんだという、この言い方、表現なんですね。 匹ぐらいいいじゃないの。99匹もいるんだから。一匹はわがままでね、自分勝手に出て行ったの。言うこと聞かない。問題ね。むしろ世話ないじゃないですか。いいじゃないか。でもそうは絶対に思わないんだということなんですね。一匹ぐらいいなくなっても構わないとは決して思わないということですね。パレスチナのユダヤのこの羊飼いというのはですね、ニュージーランドの、例えばニュージーランドのような広大な緑の幕場で、この多くの草をはむ、この羊をですね、放牧する、そういう牧畜とは、まあ、全く違うわけであります。場所の土地はむしろ痩せており、限られたこの凸凹の土地でありまして、あちこちにこの草場というのがあるんですが、その草場を求めてこちらで食い尽くす、次の草場に行く。羊からそれを導くわけですね。転々とする牧畜なんですね。したがって、羊の、飼う羊の数は限られております。多くは飼えません。そしてその羊が羊飼いの一匹一匹が大切な、これ財産であります。とっても大切な財産なんですね。そして、何といっても羊飼いと羊の距離がすごく近いのであります。イエス様はね、私は羊のもんですという、羊から例えてご自身を語られましたね。私は羊のもんです。この夜になりますと、野原に放牧した羊を集めましてですね、この囲いの中に入れるんですね。囲いの中の入り口はね、扉がないんですよ。そこにですね、羊飼いが寝るんです、そこに。居座って寝るんです。そして、まあ、泥棒が、強盗が来たり、あるいは野獣が来た時に、盾になって、羊の盾になってですね、その羊の群れを守るんですよ。私は羊の門であったら、そういう意味なんですね。良き羊飼いのイエス様。羊飼いが羊の名を呼んで導くとありますが、羊飼いと羊の距離は近いところですが、一匹一匹の羊は、羊飼いが羊の性質を知りですね、よく世話をします。羊を囲いの中に入れるときに杖でこう三角にしてその下を一匹一匹通すんですが、そのときにこの羊は毛並みは大丈夫か、病気してないか、どっかが悪いことないか点検しながらこう通すそうですね。そしてその習性をね、一匹違うんですがよく知ってニックネームをつけるんですね。黒耳だとか、なんとかだとか、ムチだとか、まあ、特性を捕まえながら、その羊のピキピキ、名をつけ、名を呼ぶんです。羊が自分の羊飼いの声を知っている。それぐらいの赤なんですね。イエス様言われました。良い羊は、羊飼いが羊の名を呼んで導く。そして、良い羊飼いが羊のために命を捨てる。時々ですね。獣と争って羊飼いが命を落とすことがあったということでありますが、そういうこの羊と羊飼いの関係でありますね。一匹ぐらいいいとは絶対に言わないんです。一匹の羊がいなくなった、だけども残りの90匹がいるから大丈夫だとは、もういいんだとは絶対に言わないのですね、この羊飼いは。だけどもですね、よく考えてみますとですね、だからといってですね、一匹の羊がいなくなったというので、残りの九匹を山に起こしておいて一匹を探しに行くなど、ちょっと現実的とは思えないような感じがしませんか。99匹を放っておくなら、あなたは99匹の羊がもし迷い出たりですね、一匹を探している間に、野獣の餌食になるかもしれないわけですね。むしろ、迷い出た一匹を諦めて99匹の方を大事にし、もうこれ以上迷い出るものがないようにする方が理にかなっている特策だと考えるのが、これは良識で判断でありますね、考え方ですね。そうなんです。だけどもそれにも関わらずと申しましょうか、羊飼いはそういうリスクを犯しても、リスクを覚悟しながら一匹の羊を探し求めるものであったようですね。あたかも一匹イコール99匹であるかのように、これは常識では成り立たない計算なんで